通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。まず、大項目1点目、今後の大型投資事業について伺います。現在は、施設の老朽化などによって、大型投資事業が目白押しになっています。生活に直接関連する事業など、絶対に実施しなければならないと考えています。ただ、財政との兼ね合いから、実施しなければならないが、財政的に大丈夫なのかという思いも多くあります。過去の財政再建の取り組みをちらつき、そうならないように実施してという声もたくさん聞こえてきます。そこで中項目1点目の市調査を含む複合施設について伺います。複合施設については、現在さまざまな検討が進められていますが、市調査、文化センターが古いという状況、それから広い土地の確保ということ、それとこれまでの複合施設の検討状況を勘案すると、旧 JR 留萌駅跡に建てるしかないように思われますが、市長のお考えをお伺いいたします。そして当然、財政的な制約はありますから、返済可能な財源を把握して、その範囲内で建てていくということで進むことも考えられますが、市長のとしてのお考えをお伺いいたします。次に、中項目2点目の直接生活に関係する施設について伺います。私どもの生活に関係するライフラインの整備について、今後、いつごろ、どのような事業を想定しているのか伺います。また、事業を実施する場合、現状、どのような財源を想定しているのか、市長のお考えをお伺いいたします。さらに、ほかに現在検討している事業はあるのか伺います。次に、中項目3点目、今後の財政運営について伺います。施設の建設費などの捻出については、有利な地方債を使用することや、基金の活用などをもとにして、見通しをしっかり立てるなど、将来に負担を増やさないよう検討することが重要と考えますが、市長のお考えを伺います。また、将来に負担を増やさないということであれば、大型投資事業の主催だけでなく、現在の返済はもとより、毎年度の投資事業の8億1億の主催発行基準や、他事業の関係、私立病院の経営改善推進事業債も考慮し、資産発行を検討することが必要と考えますが、市長のお考えを伺います。次に、大項目2点目、小麦収集化貯蔵施設について、中項目1点目の現状の状況について伺います。本施設は昨年7月7日に完成し、8月から指定管理者により運営が開始されました。昨年度、令和7年度の取り扱いは1万3410トンで、市の歳入には雑収入として462万2千円が入ってきました。今年度は7月上旬段階で1万1987トンと、目標数取扱量の3万6千トンの達成に向けて順調に推移しているようですが、今後の目標の達成に向けた見通しについて伺います。また、資産の返済を考えると、目標量以上の取扱いに向け、取り組みを強化しなければならないと考えますが、市長のお考えをお伺いいたします。次に、大項目3点目の会計年度任用職員の処遇についての中項目1点目の期末勤勉手当の支給付き数について伺います。2020年度からスタートした会計年度任用職員の処遇については、多くの面において職員と同じになってきているところですが、パートタイム会計年度任用職員の期末勤勉手当の支給付き数については、暫定再任用職員に準じているため、一般職より低い支給付き数となっています。これまで同じ支給付き数を求めてまいりましたけれども、まだ実現はしていません。令和7年の第4回定例会で一般質問をさせていただいたときに、どのような水準が適切なのかについて、今後検証してまいりたいと考えておりますと回答を受けました。そこで、これまでどのような検討が行われているのかを伺います。以上、1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
村上正彦議員のご質問にお答えします。大項目1点目、今後の大型投資事業について、中項目1点目、視聴者を含む複合施設についてとして、これまでの検討状況を勘案すると、旧 JR 留萌駅跡地に建てるしかないと思われるが、いかがかというご質問です。建設場所の検討にあたっては、これまで庁舎や社会教育施設の老朽化、耐震性、機能の分散、市民の利便性、さらには今後のまちづくりなど、さまざまな観点から町内はじめ市民との議論を積み重ねてきたところでございます。平成28年度に策定した留萌市公共施設等総合管理計画において、公共施設の複合化、集約化を進める方向性を示し、保有面積の2割程度の削減を目標に掲げる中で、平成30年度には、庁舎や社会教育施設の整備について、町内での検討、令和2年度には、市民や団体代表を交えた公共施設整備検討会議における議論から、駅周辺地区への立地を基本とした新たな公共施設の整備についてのご意見をいただいております。令和5年度以降は、令和4年8月に沿線自治体による JR 留萌本線廃止の合意を受けまして、旧 JR 留萌駅跡地の活用が現実的となったことから、基本構想骨子の作成など、本格的に施設整備に向けて検討を進めてきたところでございます。私といたしましては、これまでの議論や提案を踏まえまして、令和6年9月に策定しました留萌市新交流複合施設整備基本構想の中で、建設場所としてお示ししているとおり、旧 JR 留萌駅跡地が持つ立地上の優位性に加え、市役所窓口機能の集約やワンストップサービスといった庁舎機能、カフェやフリースペースといった市民交流機能、公共交通の結節機能、防災拠点機能などを一体的に考えますと、旧 JR 留萌駅跡地を基本として施設整備を進めていくことが合理的であると考えております。さらには、隣接する船場公園や道の駅留萌チャイルも、今年7月にオープンしたアウトドアアクティビティ拠点施設と連携した街中への新しい人の流れやにぎわい再生についても期待できるものと考えているところです。次に、財政的な制約がある中で、限られた財源の範囲内で整備するというご意見についての私の考えですが、令和6年9月に策定した留萌市新交流複合施設整備基本構想時点において、延べ床面積を8100平米から1万平米までとし、外構を含める工事費を60億円から76円と推計しておりました。しかしながら、令和7年度末の策定を目指しておりました留萌市新交流複合施設整備基本計画の素案段階で、中東情勢による原材料価格の上昇などにより、基本構想時点での建設費を大きく上回り、本体工事費だけでも100億円以上になることが想定され、今年度の財政運営に大きな影響を与えることから、現在、代替案について検討しているところでございます。私としましては、代替案の検討にあたり、今年度策定に取り組んでおります第3期中期財政計画との整合性を図る観点からも、実質公債比率の推移を踏まえて、負担可能な上限額を見極めた上で、その範囲内で整備しなければならないと考えております。その場合には、財源措置のない庁舎機能と、財源措置のある市民交流機能、コンベンションホール機能について、これまで一体として整備するとしていたものの、別棟にすべきかなども含め、事業手法や庁舎の分散化も含めて、整備費の圧縮が図られる代替案について検討する必要があると考えております。次に、中項目2点目、直接生活に関係する施設についてということで、市民生活に関係するライフラインの整備について、今後いつどのような事業の実施を想定しているのかというお尋ねですが、今後のライフラインの整備については、 現在検討を進めております施設や整備の施設や設備の整備といたしまして、留萌南部衛生組合において協議中の新ごみ焼却施設整備と飼料処理施設整備のほか、水道事業において協議中の送水管更新整備の3事業がございます。各事業の実施年度について、現時点での想定ではありますが、新ごみ焼却施設整備については、令和9年度以降、4年程度の事業、飼料処理施設整備については、令和9年度以降、6年程度の事業、この2事業は南部衛生組合で現在協議中です。水道送水管更新整備については、令和9年度以降、12年程度の事業として、整備に向けて検討を進めているところでございます。次に、事業を実施する場合、現在どのような財源を想定しているのかというご質問ですが、ライフライン関連の3つの事業を実施する場合の現在の想定している財源としては、新ごみ焼却施設整備については、環境省や防衛省の補助金のほか、一般廃棄物処理事業債、過疎対策事業債を想定しております。飼料処理施設整備につきましては、国土交通省の補助金のほか、下水道事業債や過疎対策事業債を想定しております。水道送水管更新整備につきましては、国土交通省の補助金のほか、水道事業債や一般会計からの出資債の活用を想定しているところでございます。なお、留萌南部衛生組合で協議を進めております、新ごみ焼却施設整備および飼料処理施設整備の3市町の負担割合については、現在、厚生3市町で協議しているところでございます。次に、このほかに現在検討している事業はあるのかというお尋ねですが、ライフライン関連事業や新交流複合施設整備事業のほか、現在整備を必要としております主な事業としては、老朽化が進むスポーツセンターへの対応があります。スポーツセンター整備の時期や場所、事業規模などについては、現時点で具体的に想定はしていませんが、道内自治体の整備状況など、情報を収集している段階でございますが、中央公民館や文化センターと同じく、昭和48年の供用開始後、築50年以上が経過し、老朽化が進む中、現在においても、市内外からの利用者数も大変多い施設であることから、老朽化への対応が急務であると認識しております。また、市内各小中学校につきましても、長寿命化など、老朽化への対応が必要であると認識しておりますので、国の補助金や有利な地方債を最大限活用し、将来への負担についても十分検討しながら判断してまいりたいと考えているところです。次に、中項目3点目、今後の財政運営についてとして、有利な地方債や基金を活用し、今後の財政見通しをしっかり立てるなど、将来の負担を増やさないよう検討を進めることについての私の考えですが、今後、大型投資事業の検討を進めていく中では、各個別の投資事業ごとに、国などのさまざまな財源を活用するとともに、交付税措置がある有利な地方債の活用を最優先に検討を進めていきたいと考えております。有利な財源の活用を想定した上で、全体の投資事業における私債発行予定額を把握するほか、将来の返済期間の重なりや、返済時の実負担額を適切に試算し、必要に応じて各種基金の活用についても十分検討しながら、将来の財政負担を過度に増すことがないよう、実質公債比率の推計や中長期の財政見通しを作成し、規律ある財政運営を進めていくことが重要と考えております。次に、大型投資事業の私債だけではなく、毎年度9億円の私債発行基準や、市立病院の経営改善推進事業債も考慮した私債発行の検討ということに対する私の考えですが、私債の発行につきましては、今後、大型投資事業の実施時期が一定程度重なることを想定しており、 また市立病院において発行する経営改善推進事業債についても十分に考慮した上で検討を進めることが重要であると考えています。私としては将来の実負担が大きく増えないよう毎年度9億円を目安としている市債発行基準について必要に応じて一時的に抑制することなども検討しながら適切な市債の発行額を判断してまいりたいと考えております。次に今後の財政見通しをしっかり立てることへの私の考えですが、財政見通しにつきましては平成28年度の第1期中期財政計画から計画の進捗管理として毎年度向こう5年間の見通しを作成し、現在策定作業を進めております令和9年度から5年間の第3期中期財政計画においても引き続き毎年度向こう5年間の財政見通しの作成に取り組んでまいります。しかしながら向こう5年間の財政見通しだけでは投資事業の実施を想定した20年から30年にわたる市債の償還や利子負担などを十分に反映することが難しいものと認識しております。私としましては投資事業の実施を判断する際には実質公債費比率の推計と合わせて中長期の財政見通しを作成することで将来の財政運営を見える化し判断していくことが重要であると考えております。次に大項目2点目、小麦収出荷貯蔵施設についての中で、中項目1点目、現在の状況についてとして、令和8年度における目標量の達成に向けた見通しと、目標量以上の取り扱いに向けた取り組みの強化についてのご質問ですが、小麦収出荷貯蔵施設の年間取り扱い量につきましては、約1500トンを積載できる輸送船舶を1ヶ月に2隻分出荷することで、年間の取扱量を3万6000トンとする目標で計画しているところです。令和8年度における見通しといたしましては、4月から8月までの出荷実績において、1ヶ月に2隻から3隻分を確実に出荷し、9月以降においても、出荷の予定が順調に入っていると伺っており、今後の冬期間におけるしけなど、悪天候の影響が懸念されるところではございますが、昨年度の実績から見ても、今年度は3万6000トン以上の年間取扱量となるものと見込んでいるところでございます。また、目標量以上の取扱いに向けては、留萌港の配合圏における産地においては、年間約7万トン程度の安定した生産量があり、本施設の能力を最大限に発揮するための産地からの週出荷調整、さらには集荷に向けた船積み輸送の配線とのマッチングによる船待ち時間の短縮化により、本施設の回転率を向上させることで、取扱量の増加につながっていくものと考えております。留萌港での安定した稼働実績が確保されることにより、小麦の流通や販売を担う北連や輸送事業者、留萌市や指定管理者と共通認識を持ち、ワーキンググループにおいて、効率的な小麦の収出荷体制について、協議調整を都度行いながら、年間取扱量が増大される体制を構築してまいりたいと考えているところです。次に、大項目3点目、会計年度任用職員の処遇について、中項目1点目、期末勤勉手当の支給月額についてとして、これまでどのような検証、検討が行われてきたのかというご質問ですが、まずは職責、職務内容に応じた適切な水準下の検討につきまして、会計年度任用職員に求める職責や職務内容を改めて整理、分析を行い、求められる職責や職務内容、勤務時間を総合的に考慮すると、現在の常勤職、再任用職員に準じた取り扱いが適切であると考えているところです。次に、職員確保の観点から、本市が提供する待遇が、地域の雇用市場において競争力を有しているかを検証するため、 市内の民間企業におけるパートタイム職員の給与水準と、会計年度任用職員の年収を比較したところ、同様の勤務条件において、民間企業よりも優位にあることが確認されており、職員確保の観点からも一定の競争力を有しているものと考えております。以上の検証を踏まえ、パートタイム関係会計年度任用職員の期末勤勉手当の支給月数につきましては、職責、職務内容に応じた改善を検討していくとともに、職員団体との協議を重ね、再任用職員との均衡を考慮しつつ、適正な待遇確保に向けて、丁寧に進めてまいりたいと考えております。以上です。
村上正彦議員。
はい。ご回答どうもでした。それでまず、大項目1点目の中項目1点目のところから再質問させていただきたいと思います。で、新しい庁舎については、今の検討している施設整備、跡地ですね、駅の跡地が施設整備を進めていくことが最も合理的だということで、言われてますんで、そしてまた、分庁舎も含めてということも、事業手法やね、庁舎の在り方も検討してということで言われてますんで、建てるということについては進んでいくのかなということで思いますが、この市の庁舎、ここですね、ここはもう昭和37年で皆さんご存知の通り建てられていて、もう64年経ちます。で、今もうこれから市の庁舎建てるよって言って、概略設計、詳細設計、はい、建てますって言ったら、早くても4年、5年かかるという格好です。そうすると限りなく70年に近づくという格好になります。でその間に何か災害でも起こったときに、災害って地震なんですが、起きたときには本当に大変なことになるというふうに私は思っています。皆さんもそうだと思うんですが、そういった状況をしっかりと認識をしていただきながらですね、もう何とかするんだと、もうこれ以上伸ばせないという認識を持って進めていただきたいと思ってますが、市長の再度のお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
はい、この庁舎の建て替えについては、今、議員がおっしゃる通り、もう待ったなしの状況だと思っておりますので、まあ、今、この基本計画、構想から基本計画に至って、ちょっとその財政的な裏付けも含めて足踏みしている状態ではありますけれども、なるべく早く結論に至って、次年度には事業を展開できるような、そのぐらいのスピードで進めたいと思っております。
村上正彦議員。
はい、そういったことで、お願いをしたいというふうに思います。で、次に中項目2点目なんですが、生活に関することの事業、これが南部衛生組合とも、南部衛生とも絡むんですが、新消火器類や死の処理施設、それから水道事業の排水管の移設、この3つ、それから2つのスポーツセンターの改修ですか、それから小中学校の修繕、まあ、そういったところが上がってますけれども、およそのこれらの、まあ、何に使うか、地方債何に使うかだとか、国の補助だとかってことも説明を受けてありがとうございました。それで、おおよその金額っていうのは、それなりに掴んでおられるのかどうなのか、いくらだかっていうのは今はいらないですから、おおよその金額どれぐらいなのかということで、把握されているのかどうなのか伺います。
市長。総務部長。
はい、お答えいたします。今各事業の、ま、積算概算というところでお話がいただいたところですけれども、まずですね、ま、大きい施設というか留萌南部衛生組合下水道事業、水道事業によって今整備しようとしている、ま、大きな事業の部分について、こちらについては活用可能な財源の確認とか、ま、関係市長の負担割合など、ま、今後の資材費とか人件費も高騰してくる部分がありますので、そこを加味しながら今協議を進めているという状況で、事業費についてはですね、新ごみ焼却施設におきましては、よろしいですか。 あ、これいられないですか。
あ、
つか、あ、かしこまりました。5ミリ付きといえばですね、掴んでおります。これは衛生局名から聞いておるという部分と、あと、飼料処理、水道送水管につきましては、こちらについてはまだ基本設計動いていませんので、本当に外略の部分での部分しか掴んでいないというところ、またスポーツセンターと、先ほど小中学校のお話もありましたけれども、こちらについては、まだ具体的なところは進めていないということになります。以上です。
村上雅彦議員。
はい、今伺ったのは次の3番目と絡むところなんで伺いました。でそれぞれ、大まか数字ですね、いくらかかるのかというところが掴んでいるということであればですね、今後のいつから始めたら大体どれぐらいかかるんだということで予定が立てていけると思うんですよね。で、その立てるのが大変重要で、市長も大変そういったところについてはですね、今後の計画をしっかり立てながら進めていくということでご答弁もいただいたんですが、まず全部あるんですけども、まず市の調査からいきたいと思うんですが、これ有利な地方さえほとんどないですね。なんていうんですか、災害の時にタワー建てるぐらいのお金が伸びたから出るぐらいで、あとはパッとないんですよね。でこれ全然活用できる地方債がないという格好になったときに、どういった形で本当にお金を用意するのか、今お考えがあればですね、お聞かせ願いたいと思います。
市長。
はい、ただいま議員ご指摘のとおり、市の庁舎に関しては有利な地方債がないというところで、それも含めて事業計画を立てていくことになりますけれども、記載の大部分がその一般単独事業での、仮に、キャッシュではできませんから、一般単独事業債の発行ということで、元金、利子ともに全額自己負担となる地方債ということになりますので、この一般単独事業債の発行については、基金を活用し、発行額を圧縮するなど、将来の負担というものも考慮しながら、慎重に判断してまいりたいと思っております。
村上雅彦議員。
有利な交付金の措置もないですから、そういった形になると大変な負担になっていくと思います。全額払うとすれば、今利息も 2% 3% とかという時代ですから、すごい数お金になるんですというふうに思うと、私は単純的に基金をしっかりと使うということも十分頭に入れて、借りるお金を少なくして、返済額を減らしていく、それがこれから先ほども説明を受けましたけれども、全部がかかるんですね。これから10年、20年、30年、返済の間中がですね、この公共施設全部かかっていくわけになるんです。で、これをできるだけ圧縮しないと、とてもでないけども払っていけないというふうには思っているところでございます。それで基金の活用ということで私も思っているんですが、市長も今言われましたけれども、基金14種類。2つが何とかで16種類あるぐらいあるのかな、それのどれ辺をですね、使おうとしているのか、伺いをしておきたいと思います。
総務部長。
はい、お答えいたします。基金については、今、議員がありましたとおり、種類が、結構種類がありますが、基本的な部分でいくと、建設に関するものでいけば、公共施設整備基金というのが大枠で1本大きくあります。これが今、現状としては23億円ありますが、これは JR の部分も入っておりますので、その部分と、あと、応援基金ということで、今、積み上げている、こちらも令和7年度末でいけば20億円近くあると。一方で、もう一つ、自由に使えるお金って変ですけれども、通常の一般会計の貯金に当たるような財政調整基金、こちらについては現在23億円というところに近くなっておりますので、こちらについても、20% の今、財政規律を定めておりますが、それよりも超えている部分がございますので、こちらも含めて、どういう形でバランスを取っていくのかというのを検討してまいりたいと考えております。
村上雅彦議員。
今、基金のこと関係について言われました。で、財政調整基金、これ、確か4月末で、いや、7年度末で22億5000万ぐらいになってます。で、標準財政の 20% と言われてますから、16億ぐらいあればいいという格好になりますから、 まあ、ここで単純にいくと6億ぐらい出てくるという単純計算でね、なるわけです。他のところも先ほど言われてました通り公共施設整備基金ですか、これも JR の部分入ってますから、そこら辺を除きながら行ってもですね、それなりの金額は出てくるのかなと。で、留萌市応援基金もこれそれぞれ分かれてますから、市長が勝手に使って、勝手に言葉悪いですね、市長の判断で使えるところでお願いしますって入れた人たちのところが使えるのかなというふうには思ってます。あとなんか関連づければなんか他のところも使えるのかな、あの応援基金の中のねっていうふうには思ってます。でそこのところについてですね、あの手をつけないのが一番いいんですが、とてもじゃないけども持たないわけです。したがって、こういったところに手をつけていかなければいけないと思うんですが、この手をつけるときにどこまで手をつけるのかっていう判断をしていかなきゃいけないと思うんです。なんぼをつく取り崩せばいいのかって言って、でそのときに公費負担、実質公費負担とかっていろいろ言われてるんですが、増減、先ほどの回答の中でも言われてましたけども、どういった形で増減を作っていくのか、そしてまた2つ言ったらダメですね、どういった形で作っていくのか、まずお聞きをしたいと思います。先ほど言ってた公費の負担の上限額、そこのところをどんな形で求めていくのか、一つずつ積み上げていくだとか、いろんな形があると思うんですが、そこら辺のところについてまずお伺いします。
市長。
はい、交際費の、実負担の上限額ということになると思いますけれども、交際費の実負担の上限額については、財政規律から実質交際費比率のベースの推移として、10% 程度を上限と考えております。年間で6億から7億までの実負担額が上限であると考えているところでございます。以上です。
村上正彦議員。
今の 10% ということで言われてるんですが、現実的にですね、10% でいけるのかどうなのか、現時点の状況についてお伺いしたいと思います。
総務部長。
はい、お答えいたします。実質公債比率、今 10% 程度ということで、これはたびたびですね、答弁させていただいております。でこちらについては、今の北海道の中の市の平均としても約 9% からそれ程度ということで、我々の体力としてもですね、6億円から7億円程度ということですが、実際ですね、これから行うさまざまなインフラ整備の部分、これどうしてもですね、重なっていくことになりますので、この部分についてはどうしてもですね、指標の方が上がっていくというところになります。でこれは一旦こう 10% を超えるということもですね、想定しながら、その超えている間についてどのような財源対策をするのか、でもしくはその基金を利用してそれを超えないように対応していくのか、こういったところをですね、総合的に判断していく必要があるというふうに考えております。以上です。
村上正彦議員。
はい、上限負担というのは絶対設けなきゃいけないと思うんですけども、とりあえずは今の規則って言いますと 18% 超えたらお金記載だとか地方債借りるときに総務大臣だとか知事の許可がいるという格好になりますから、ここは絶対超えられないんだなというふうには思ってるんですよ。でこの上は25とか38だとかってあるんですけども、18を超えないで安全なところはなんぼなのかというところを探りながら、今言っていろんな施設のものをそれなりに出していって、返済がなんぼになるのかということを足していきながら判断しなきゃいけない。で、今公共事業を入れないで 8.8% ぐらいですか、実質交際費今年度 でそれに足ささっていく格好になりますから、どう考えたって10は超えるなというふうには思うんですけどもそれでこのなんぼがいいのかっていうのはすっごい難しいと思うんですけども、そこら辺のですね、でもどっかで決めないと、今の調査100億だったら出す金ないとか、じゃあいくらなら出せるんだって言った時に目安がないと前へ進んでいかない話になりますん でそこのところを本当によっぽど度胸決めて決めなきゃいけないことになると思うんですけども、そこら辺の取り扱いについてですね、今お思いになられていることあればですね、お聞かせ願いたいと思います。
市長。
今その事業費の総額ということで、まあ、この庁舎だけではなくてさまざまな今後の大型事業も含めてどのぐらいの年度でどのぐらいの規模になってトータル最大限どこまで膨らむのかということを財政も交えながら副市長キャップにいろいろ整備計画と合わせて財政の行方というのも整理推計しているところでございますけれども、今議員からもご指摘のあったとおり、まあ、ある程度この基金を使う熱海金として借金を減らすのか基金を取っといて、まあ、その借金の仕方にもよるんですけれども返済の仕方にもよりますけれども返済財源として置いておいて一般財源の負担の平準化を図るのか、まあ、さまざま組み立てはあると思うんですけどその辺も含めて財政規律をはみ出ないようなことでシミュレーションを作っていきたいと思っております。
村上正彦議員、はい、
実質公債の計算ですね。これは交付金で返済額が戻ってくる分はさびいて金を出していって分子と分母ですねで、3か年の平均で出すということになってますからややこしいもんですからなかなかおいそれと出てくるものではないと思うんです。ただそれぞれの事業に大体かかるお金は今の段階でそれなりには掴んでいるということですからそれなりのところで出していただきながらそして一定程度のところで判断していかないと今年度末来年の3月にどれぐらいのものを建てれるかっていう判断ができないんだと思うんですよ。これをなんとかつけていただいてそして幅を作るとすれば基金の中でここからここまで払うよと他のものが多くかかった時には基金を多く出すよこれぐらいで収まったら基金で抑えるよだとかっていうのを調整弁も持ちながらですね進めていかなきゃいけないと思うんですが来年の3月まで大丈夫なのかどうか再度お伺いいたしたいと思います。
市長、
何としても来年といいますか今年度中に基本的な方向を固めて、まあ、今後その市民の会議も改めて招集したり議会の特別委員会もできておりますからそういうところにも我々の考えを示して揉んでいただいて、まあ、3月までには結論を出して新年度予算にはある程度事業費という形で、まあ、建設費まではいかないまでもその設計ぐらいの予定が組めるようなそのぐらいのスピード感といいますか事業計画で進めていきたいと思っています。
村上正彦議員、
はい、そうですね。当然概略設計やった時点で詳細設計入る前におおよその金額出しますからそれでオーバーしてるとまた減らすという格好になると思うんですがそのオーバーしてるかどうかの判断をするための財源をどう作るのかということであります。で、ちょっといろいろと僕も勉強したんですけども交付税含めて措置があったり交付税の充足率があったりちょっと難しいもんですからこれを私のところに財源は大丈夫なのかって聞きに来られる方に説明するったら大変なことなんですよね。で、したがってできるだけ全員の方が理解するっていうのは難しいことだと思うんですが多くの市民の方が理解できるようなこうなんていうんですかね手法っていうか説明の仕方というか、まあ、お金出すのに大変忙しいとは思うんですが合わせてそちらの方も一緒に検討していただきたいと思うんですがいかがなものかお伺いします。
市長、
そのいろいろ今後シミュレーションする中で当然その市民会議と議会以外にも一般市民にも説明する機会というものを設けなければならないと思いますのでその時には分かりやすくそれぞれの記載や基金の使い方によっていろいろパターンがありますからその辺も分かりやすく説明するように心がけて進めたいと思います。
村上正彦議員、はい、
よろしくお願いしたいと思います。それでは次に中項目2番目の小麦収縮化施設貯蔵施設について伺います。で、目標の達成については順調に今のところ今年度進んでいるということです。ただ令和8年度の予算案で、私が今年1回目の臨時会でお伺いしたときに聞いたときに予算案で雑収入と計上されている1650万で計算すると記載の返済にこの建てるために借りたお金ですねの返済に何年かかりますかということで聞いたんですよね。 そしたら答えが40年程度という回答が返ってきました。でこれではこれ20年編3年据え置きの20年返済かな、20年返済の3年据え置きかで、これではの期間中の返済は市からの持ち出しでならざるを得ないというふうに思っているんです。で大型投資事業のことを今の話してきた事業のことを考えると市からの持ち出しは小麦収集化施設でですね、これ稼げる施設ですから、少ないに越したことはないというふうに考えています。でそこでまずこの件で市債っていうのはいくら発行したのかお伺いします。小麦収集化施設の
総務部長。
はい、お答えいたします。市債の発行額につきましては令和6年度に発行いたしまして、10億6150万円を発行しております。以上です。
村上正彦議員。
それで返済期間はこれ3年据え置きとかっていう聞いてるもんですからちょっとよく分かんないんでしっかり教えていただきたいと思います。
総務部長。
はい、返済期間につきましては、令和7年度から令和26年度までまず20年間という償還になります。でそのうちですね、3年間、令和7、8、9という年度につきましては利息のみお支払いするいわゆる据え置き期間というのを3年持っておりますので実際の元金の償還については17年間で償還をしていくことになります。以上です。
村上正彦議員。
はい、それで17年で返すとしたときに返済額はですね年当たり利息で変わっていくのは分かってますからおおよそでいいんですがどのくらいの金額になるのか教えていただきたいと思います。
総務部長。
年当たりの返済金額ということでまずは元金返済につきましては元金を均等にですね17年間分けて支払う方式としておりますので元金均等方式というのになりますが年間約6240万円がまずは元金分でございます。それと合わせて利息の支払いこれ先ほど議員がおっしゃいましたけれどもどんどんですね減少していくものになるんですけれども、一番ピークの、元金を返済する前の状況で約1170万円、合計いたしますと、ピーク時で、元金利息合計では7410万円と、約7410万円という形になります。以上です。
村上正彦議員。
これ、7410万円、全額が市の持ち出しということにはならないと思うんです。交付金で戻ってきますからそれを差っ引いたらいくらぐらいになるのか教えていただきたいと思います。
総務部長。
はい、お答えいたします。こちらですね、補助事業債ということで有利な記載を利用しておりますので元金と利息についてはその約半分が 50% がですね普通交付税という、財政国の財政措置がされることになります。で先ほど、元金と利息のピークが約7410万円というお話をしましたのでその半分約3700万円が実負担という形になります。以上です。
村上正彦議員。
はい、今お聞きしまして、小麦収集化施設については、大体3700万だから、1650万か、すみません、半分ですね、の負担という格好です。で、現実的に、市の持ち出しについても1650万ですから、合う格好になるのかい、3700万。ひと月いくらでしたっけ、ごめんなさい。いや1年間年間いくらでしたっけ。もう一回お願いします。
総務部長。
はい、お答えいたします。年間につきましてはピーク最高のピークの時で7400万を払ってますのでその半分の約3700万円が実際の負担という形になります。以上です。
村上正彦議員。
はい、それでいきますと目標の3万6000トンで入ってくる収入が、これは必要経費を差っ引いてとなりますから電気代だとか上がればまた減ると思うんですが予算案上は1650万が入ってくるという格好です。で3700万払わなきゃいけないですからこの差額がですね市の持ち出しという格好になるわけなんです。で、こういったところをやっぱりしっかりと見ながらですね一つずつ整理をしていくということも大事だと思うんですがまずはこの先ほど言った通り3万6000トンを増やす方法それから今1トンにつき1000円かな 預かり料みたく荷受け料が入ってくるのが、これを上げていくという形でも収入は増えてくると思うんですが、そこら辺のところについてのお考えをまずお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。この施設ですね、ご承知のとおり、当初想定していた以上にですね、追加の負担がですね、発生したということもございまして、それでいきますとですね、やはり今おっしゃったとおり、今1000円ということと、200両で200円ということで、事業者の方から1200円、とのあたりいただいているんですけれども、この金額をですね、1500円程度まで、条例上の上限目いっぱいまで引き上げればですね、24、5年で回収できるという算段はしてたんですけれども、やはり他の港とのですね、均衡ですとか、港をですね、やっぱり利用しやすくしていただくということ、また我々の港ですね、やはり200両というものがちょっと別途発生してしまうということもございまして、やはり今現状ではですね、1000円プラス200キロ200円ということで、当の1200円という設定をさせていただいている状況でございます。以上でございます。
村上雅彦議員。
はい、1200円上げれないんだとすればですね、3万6000トン、なんとか増やしていくようなことでですね、頑張っていくしかないのかなと思うんですが、収入、雑収入が上がっている1650万、ここのところについてはですね、必要経費ですから、人件費だとか、需要費だとか、役務費だとか、委託費料、こういったところを差っ引いて残ったお金という格好に考えているんですが、この辺値上がりしていきますよね、電気代の値上がりだとか、何の値上がりだとか、そうすると雑収入で受ける金がどんどんどんどん小さくなってくるんじゃないかというふうに思っています。そしてまた機械ですから、5年10年経つとどっかのものが壊れてくると思うんです。それで、そういった機器の壊れた時のお金というのはこの中に含まっているのかどうなのか、別に市でまた用意しなきゃなんないものなのかどうなのか、そこら辺についてお伺いいたします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。この市の負担相当分の1650万円というのはですね、年間取扱いの3万6000トンを収入の目標としたときにですね、かかってくる経費を差し引いて、その指定管理施設でございますので、指定管理者に対してはですね、我々0円での指定管理ということで、収支を計算して、その収支の増分をですね、1650万ということで、負担分ということで、雑収として受けるという形を取っているところでございます。その中にですね、その大規模な修繕のかかる経費についてはですね、現時点ではですね、まだ施設稼働後間もないということもあって、収支としては見てないという状況でございますし、簡易な修繕料についてはですね、当然見てはおりますけれども、指定管理施設でございますので、今後ですね、大規模な修繕等が生じた場合においてはですね、部品の交換等をですね、別途市の方でですね、予算計上してさせていただく必要があるものというふうに考えているところでございます。以上です。
村上雅彦議員。
はい、必要経費、人件費も含めてですね、今上がってますから、電気料も含めてこれ上がっていくんだというふうに思うんです。で、指定管理者のところについては 4% ですか、別立て計算して出すような格好にはなってるんですけども、もうそれで本当にやっていけるのかどうなのかっていうところが心配で、やっていただけれないというふうになれば、そこの小麦倉庫自体が動かない格好になるもんですから、大変心配をしているところなんです。で、この大型事業をいろいろとやっていく上でですね、今のような一つ一つしっかりと見極めながら、お金がしっかりの持ち出しがなんぼなんだというところを抑えながら積み上げていって、そして全体に説明をしていくということが必要だと思うんですが、その辺について市長、どのようなお考えかお聞かせ願いたいと思います。
市長。
はい、この小麦の施設については一般の公共施設などと違って、経済性のある経済目的の施設ですから、本来であれば 建設費も運転経費もフルコストで、それで償還財源を生み出して返済していくというのが当然のことかなとは思いますけれども、今部長からもあったように建設途中での値上がりだとか他の港との競争ということもあり、トン当たりの単価というものもそれで決めざるを得なかったというところもあると思います。で、あとはそういう収入利用料を施設の利用料を値上げできないという状況もあれば、全体の量を増やして少しでもその40年から20何年という先ほど話もありましたけれど、その期間を短くしていくということになると思いますけれども、その間にその運転経費上発生する修繕なんかも含めてきちっと採算は取れないかもしれないけれども、ある程度そういう税での持ち出しが少なくなるようなそういうマネジメントをしていくいかなければならないと思っています。
浦上雅彦議員。
はい、40年かかってもですね、何にも財政的にない時だったら20年返してその後儲かる部分が積み上がってきますから、最終的に40年経つと計算合うという格好になるんですけども、今大型投資事業でいっぱいこう払わなきゃなんないのが10年から30年ぐらいの間ですね、溜まってるもんですから、やっぱりそういったところをしっかりとですね精査していかなきゃいけないんじゃないかなというふうには考えているところですが、今入ってくる雑収入、これって収入に入ってきますから何に使うのか分からないうちに予算上なくなってしまうんです。ここのところを例えば小麦倉庫にかかるお金については最後は壊さなきゃいけないですから、なんかこう積み立てだとかなんかそんなような格好でですねする方法がないのかどうかだとこも含めて検討とかっていう形にはならないのかお伺いをしておきたいと思います。
市長。
本来であれば施設の使用料ということで収入した金額はその施設を運営する上での特定財源ということで位置づけられると思いますけれども、今この諸収入という扱いしてますので、それが特定財源とはならずに全体の中に埋もれる形になっていますけれども、決算を見ればその年度年度でいくら入ってきたというのは分かりますから、それをきちっと把握しておいて、例えばそういう修繕に回すとか将来的に建て直しの時の財源にするとか、きちっとある程度お金に色はつかないけれどもきちっと帳簿上把握すると、そういうことだと思います。
浦上雅彦議員。
はい、次に大項目3つ目の会計年度職員の処遇について、お伺いをしたいと思います。再質問します。で、期末勤勉手当の支給付き数について、ここのところはもうここ3年間ぐらいずっと年に1回は求めているところでございます。で、ご回答もいただきました。で、これですね、国の非常勤職員に準じて会計年度職員できたんですが、国の会計年あ非常勤職員はもうずっと前から期末勤勉手当職員の月数分出てるんです。で、日給月給の人たちはそれを日数に直して一所月20日計算で直して支給がされるという格好になってます。それから会計年度任用職員2020年度からスタートしてるんですが、自治体でも同じ月数で、払ってるというか処置しているところたくさんあります。だから留萌をすれというふうには私は言ってるわけじゃないん でそういったところなんかも十分勘案していただきながら、これ収入増えることは処遇がいいんで民間の人たちと同じぐらいだって言ったって、じゃあ国の非常勤職員とここの会計年度任用職員比べたときに向こうの方がいいんじゃんとかってなれば、それはそれでまた留萌市全体の水準を上げていくということを考えれば、公務員が先に高くなっててそれみんなそこに行っちゃったら民間で働き手がないから民間もそれなりの処遇を維持していくよということで、お互いに切磋琢磨しながらですね、行くのが地域経済かなというふうに思っています。で、お金がかかることですからすぐにどうのこうのということも求める気はないんですが、でそんな条件も含めながら市長としてその会計年度任用職員の処遇改善も含めてですね、どういうふうにお考えなのか再度お聞きしたいと思います。
市長。
ただいまのマナー、会計年度任用職員の処遇改善、特に、期末勤勉手当のということも含めてということになりますけれども、やはり先ほどお話しした通り、職責、職務内容に応じたもの、または再任用職員との均衡というものも含めて、留萌市としてはこれから、それで少しずつ職員団体とも相談して、改善できるものは少しずつ改善していきたいと思ってますけれども、また同じような待遇で、市以外の例えば国や道のそういう会計年度職員との、その差というのがあるのは明らかですから、市内の民間企業との比較では優位であっても、他のそういう公務職場と比較すると、優位ではないということもありますから、その辺の改善も含めて、少しずつ時間をかけさせていただきたいと思います。
村上正彦議員、はい、
処遇改善、これ、最初の時聞いた時も、市長も職員、会計年度任用職員含めてですね、良くなることがいいということでもって、思っていらっしゃるということで、表明を受けてますから、そういった視点に立ちながらですね、進めていただきたいというふうに思っています。それで、実は非常勤、会計年度任用職員の処遇についてということで、今日の午前中の議論の中で、病院の議論を聞いてて、雇い止め。ということがお話しされてました。で、実は一般会計の市の職員の中にも会計年度任用職員たくさんいらっしゃいますよね。で、この理由はどうあれね、その雇い止めになったっていう事実を見るとみんな足元がちょっとパタパタっていう感じになるんですよ。そんなことあるんだ、私たちは大丈夫なのかなとかっていうふうに思うのが第一義的なんですよね。それで、そういったその会計年度任用職員の雇い止めだとかっていうことに対しての市長のお考えですね、ここで、お聞かせ願えれば幸せかなと思うんで、よろしくお願いしたいと思います。
市長、
いわゆる正職員と違って会計年度職員というのは雇用期間がある程度、例えば1年とか決まったり、勤務時間もそのフルタイムだったり、フルタイムでなかったりということで、その任用そのものがそういう制限の中で設けられている制度ですから、雇い止めという言葉ではないですけれども、組織の編成だとか、業務内容によっては、もうその職が必要なくなるという場合もありますから、その辺はきちっと年度年度の契約、または次年度何人必要でどう配置するということも計画的に、その本人がいきなり困ることのないようなそういう対応はしていかなければいけないと思います。
村上正彦議員、はい、
業務の都合で人を雇ってますから、定員職員で雇うのか会計年度職員で雇うのかはそれぞれの状況の中でもって職員だったり会計年度職員だったり分けているんだと思うんです。でも仕事を一生懸命しているっていう事実は全然変わりもしませんし、その人たちのことを普通の働く人間というふうに見ればもう明日から来なくていいよっていうのはこれはなかなか大変、言われた方は大変なことなんです。したがって先ほど後半で言いましたけども、そのこういったことでもって実は人がいらないことになっちゃった、だから雇い止めっていうか今年で雇用終わるからっていう話をするにしてもですね、その後の就職だとか生活だとかやっぱりしっかりと見ていく、それが当たり前というふうに思うんですよね。今まで働いてきてくれたことに対しての貢献に対して返すことですね。で規則上30日前に言えばいいんだからってもう木で鼻をくくるような感じじゃなくって、やっぱりそういった優しい対応というものをしっかりと見せていきながら、仕事は厳しくていいんですよ、対応はしっかりと優しくみんなで包み込むように、そして進んでいくと、みんなで進んでいくということが大切かと思うんですよ。だって同じ人間を同じところに何年も雇ってるのは仕事の都合なんでしょ。そうでなかったらそれが当たり前となれば、単に職員だとお金がかかるから安くするために会計年度任用職員で雇ってるのかっていうことになっちゃうから、それは違うと思うんですよね。だからってそういったところを十分認識していただきながら、これから処遇改善含めて進めていただきたいというふうに思います。最後にそれに対してですね、お言葉をもらって終わりたいと思います。
市長。
まあ、例えば市役所であれば同じ働く仲間として尊厳を持って、その会計年度職員に対してもきちっと礼を尽くして、その雇用または期間の終了ということで対応してまいりたいと思います。
2番、村上正彦議員の質問を終わります。